Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第52回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も素敵な絵本ですね。
はい、
はい、今日お届けするキーワード、テーマをお願いいたします。
は
い、
テーマは、はい、極上のファンタジー。
あ、素敵。
そうなんです、すごく素敵な絵本です。
じゃあ今日皆さんと一緒にファンタジーの世界を飛び込んでみたいと思います。
はい、ちょうどね、季節も良くなってきましたから ね、は
い、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今回恵美さんにね、読んでいただきます。はい、絵本の帯にね、
はい、
満月の夜に繰り広げられる極上のファンタジー。
そうなんです。秋の夜にぴったりの、
ぴったりなんですね。
ファンタジーです。
すごい。
多分ね、映画にしたらすごい素敵なんじゃないかなと思うような、絵がもう綺麗な。
いや、本当に
そうなん。
表紙から吸い込まれますね。
そうですね、
このつぶらな人。
そうですね、
タイトルお願いいたします。
でも、ね、もう女性なら誰でも手元に置いときたい。
もう本当
ね、あの、本当に申し訳ない、あの、絵がなくて申し訳ないので、ちょっと音楽でカバーして聞いて、
恵美さんの、恵美さん劇場の朗読力
で。そうですね、もう、あの、私で追いつくかどうか、この絵に追いつくかどうか分かりませんけれども、
はい、
はい、あの、
作品名は、
はい、浮き輪猫。
浮き輪猫、 そうですね、猫ちゃんが浮き輪、
そうですね、
しぼみかけた
浮き輪を、ね、切なそうな顔して
つぶらない瞳がたまらん、
そうですね、浮き輪を、はい、大きな浮き輪を持っているのがヨッシーですよね、
はい、
浮き輪猫なんていう猫はいないので、
ない
あの、うん、この作品名としてできたもの、固有名詞でございますけれども、
ね、
はい、なのであのどんなストーリーが展開するのか、
はい、
ね、まずは聞いていただいてから、
ね、
はい、と思います。
早速お願いいたします。
早速よろしくお願いします。
本日のブルーミングストーリー浮き輪猫を吉田恵美さんに朗読いただきます。お願いいたします。
お願いします。浮き輪猫、文八貝美美、絵牧野千穂。日曜日のお昼です。おかかのおむすびを食べていると玄関の方で音がしました。はーい。お母さんがドアを開けると宅急便でした。ハンコお願いします。はい、ご苦労様。エビオ、おじいちゃんからよ。今日はエビオの誕生日なのです。包みを破いて箱を開けると出てきたものは何でしょう。あら、浮き輪だわ。お母さんは目をくるりと回しました。浮き輪って何？お父さんがエビオの方を向いて答えました。
水に浮かぶんだよ、これに乗ってね。
お母さんは目をきょろりとさせて言いました。どうして浮き輪なんかくれたのかしらね。この町には海もなければ川もプールもないのに。お父さんとお母さんがおしゃべりをしている間に箱の中をもう一度見ると手紙が入っていました。はっとしてエビオはそれをポケットに入れました。二人には内緒で。
エビオくん、お誕生日おめでとう。プレゼントに浮き輪を贈ります。特別な浮き輪です。次の満月の夜を楽しみにしていてください。それまで大事にしまっておいてください。
次の日、エビオは浮き輪を膨らませてみました。穴のところに体を通してみると心がウキウキしてきました。嬉しくてエビオはそのまま表へ出ました。向こうから友達がやってきます。
わあ、それは何？
浮き輪だよ。
わあ、いいね、僕にも貸して。
ダメなんだこれは。
エビオは走って逃げました。大きな木の陰で浮き輪の空気を抜きました。満月の夜まで隠しておこうと思いました。エビオは浮き輪を畳みました。夜になると毎日のように窓から空を見上げるのでお母さんは変な顔をしました。
どうしたの？
何でもないよ。
もちろんエビオは月の様子を伺っていたのです。毎晩見ていると細かった月はだんだん膨らんでとうとうまん丸になりました。
待ちに待った満月の夜です。
エビオはベッドに入ってもずっと起きていました。お母さんとお父さんがぐっすり眠っても二つの目をランランとさせて起きていました。そっとベッドを抜け出してカーテンを開けました。月明かりが差し込んで部屋はうっすらと
明るくなりました。エビオはタンスから浮き輪を取り出しました。ほっぺたを膨らませながら空気を入れます。どんどん入れます。浮き輪がパンパンに膨らむのにそれほど時間はかかりませんでした。月の明かりで足元には自分の影ができます。エビオはベランダに出てみました。その時です。両足がブランと宙に浮いたのです。尻尾もダランと垂れました。びっくりしてエビオの心臓は飛び出しそうになりました。浮き輪は上へ上へと登っていきます。まるで月に引き寄せられるようです。エビオは怖くてぎゅっと目をつぶりました。ゆっくりゆっくり飛んでいきます。エビオ、エビオ、どこからか声がしました。目を開けるとすぐそばを別の浮き輪が飛んでいきます。乗っているのはなんとおじいちゃんではありませんか。ニコニコ笑っています。よく来たね。ちゃんと手紙を読めたんだね。ここで会えてよかった。びっくりしたよおじいちゃん。浮き輪はゆっくり飛んでいきます。夜の街がはるか下に光っています。翼のある恐竜とすれ違ったりヘリコプターとすれ違ったりしながらどんどん飛んでいきます。海だ。
海、僕初めてだよ。
エビオとおじいちゃんの浮き輪は夜の海に降りて浮かびました。時々何かが光ります。波はポチャンポチャン繰り返し歌います。波に揺られてエビオはいい気持ちになりました。
よし、釣りをしよう。
おじいちゃんは持ってきた釣り竿を構えて釣りを始めました。
おじいちゃん。
なんだ。今話しかけちゃダメだよ。魚が来てる。よし、引っ張るぞ。
釣れたのは見たこともないほど大きな魚です。エビオよりずっと大きな魚です。おじいちゃんよりもっと大きな魚です。二人はそれを浜へ引っ張り上げました。
集めて集めて。
おじいちゃんに言われた通りエビオはその辺に落ちている木の枝や乾いた海藻を集めました。
これくらいかな。
よし、いいぞ。焚き火です。ゴーゴーと燃え盛る焚き火で二人は自分たちより大きな魚を炙りました。
煙が目にしみます。じわっと涙が出てきます。
いい匂いです。
いただきます。
はい、いただきます。
波の音楽を聞きながら頭から尻尾までおいしく食べました。
美容。
おじいちゃんはひげの手入れをしながら話しかけました。
今晩のことずっと忘れないでいるんだよ。大きくなっても忘れないでね。
エビオは パチパチ音を立てる焚き火を見つめました。忘れないよおじいちゃん。だけどまたここへ来たいな。するとおじいちゃんは声を潜めました。
この浮き輪は明日から普通の浮き輪になってしまうよ。一度しか飛べないんだ。今夜のことは内緒にしておこう。誰も知らない秘密の散歩だからね。
エビオはおじいちゃんの言いたいことがなんとなくわかる気がしました。
そうだね、おじいちゃん。
エビオとおじいちゃんは空の上で別れました。少しずつ朝が近づいています。ふらふら飛びながらエビオは家へ向かいました。帰り道は浮き輪がちゃんとしていました。
ベランダに降りて家の中に入ると浮き輪は自然にしぼみました。花のようにそっとしぼんだのです。丁寧に畳んでエビオは箱にしまいました。それからとても幸せな気持ちでベッドに潜り込みました。空を吹き渡る風や初めて見た海や美味しかった魚のことなど思い出しているうちにいつの間にか眠りました。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Uki wa neko, Yoshida Emi san no rodoku o todoke itashi mashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.もう誰も知らない秘密の散歩だからねって。
そうですよね、素敵ですよね。
すごい
ね、お月様に引き寄せられるようにということですけど、
満月の夜の魔法ですね。
そうですね、で満月って見ているとね、なんだか不思議な気持ちになりますよね。なので、ね、なんかあんまりいいことじゃないですけど、実験が多いらしいですね。
そうです、エネルギーが過剰になりすぎるからね。
そうなんですね、
地球も大きくなるんですね。
あ、
地球も
そうなんですね。すです、それこそ本当に引力で引き寄せられるようにっていうことなんですね。
はい、
そうなんですね。だからなんとなく
それぐらいのパワーがある、
ね、ファンタジー、夢を見るような気持ちになるっていうのもわからないではないですよね。
ですよね。
あ、そうなんですね。
で
もね、とっても素敵なお話で、作者は文章も絵も両方女性、です、
はい。
でね、この出版社の方からこういう本を書いてみないかって、まず絵を描かれる牧野千穂さんの方にお話があって、で文章をこの八貝美美さんにつけてもらいましたということらしいですね。でね、一番面白いのこの猫ちゃんなのに
エビオなんですよ。エビオなんですよ。
面白いですよ ねこれね。
本当。
やっぱりこれ読んだ人の中にはエビオってどうしてエビオなのっていうご意見が多かったらしくて、でこのね、絵本を紹介するサイトの中に、このお二人の作者の方が 対談をしてらっしゃるサイトを見つけまして、でやっぱりこの気になったエビオっていう名前は
命名
どうしてなのっていうのを聞いてらっしゃる方に答えてらっしゃるのがありまして、はい、この八貝さんが答えてらっしゃるんですけども、別に特に根拠はないんですっておっしゃっていて、で、うん、ふっと浮かびましたっていうことらしい。
直感というやつですね。
そうなんですね。なのでこの猫の顔を見て、うん、あこれはエビオだと思ったということらしいですね。まあ、そのインスピレーションから来た名前だという、うん、余計可愛いですよ ね何かにもじってとかそういうことではないですということらしいですね。素直な意見ですということらしいです誰かモデルがいたというわけでもなく
ね、
お話を考えている中で浮かびましたということらしいですね。
素敵すぎる。なんかね、はい、満月を待つ間に窓辺でね、はい、夜な夜な、はい、私ここの絵がすごい好きで、はい、金木犀の花ですかね、咲いてるの。
ミモザっていうことらしいんですけどね。
はい、黄色いお花。
そうですね、暗い濃いブルーの背景にこの輝くような黄色い色のミモザがね窓辺にあるっていう絵です、うん、本当ですよね。これ大好き、みんな大好きでしょうね。
満月を待ってるわけ
ですか。そうですね、エビオがちょこんと小さい頭を出して外を見ているという絵ですけど ねすごくどのページもとっても素敵、
タッチが独特ですね。
そうですね、でこのね作者の牧野千穂さんっていう方なんですけども、はい、まあ、大体私たち同じ世代の方ですね。八貝ミミさんは1974年生まれということですから、うん、はい、この牧野千穂さん1965年生まれですので、まあ、大体同じ年代ですよね。もっとお若い方かなと思ったら意外と大人の女性で、ステーショナリーメーカーの商品企画デザイナーでいらっしゃったっていうことなので、ね、この方の書かれるステーショナリーめちゃめちゃ売れるでしょうね。
売れるでしょうね
女の子の心をわしづかみでしょうね。
売れます、売れます、は
い、なのでこの方の映画大好きですっていう方も大変多い作家さんでいらっしゃるそうなんですね。でね、この作品に寄せてらっしゃる感想の中、あ、違うな、この対談の中で言ってらっしゃるのかな、
お二人はね。
そうですね、八貝さんがおっしゃってるんですよね、
はい、
でタイトルを浮き輪猫としたのは、うん、おじいちゃんのことも含めて、だからおじいちゃんも浮き輪猫、
そうです、
エビオだけじゃなくて
誰でそれは飛んでるんです、
おじいちゃんも浮き輪猫っていうことですねって八貝さんが言ってらっしゃって、うん、で牧野さんは、うん、私は読んでいておじいちゃんも以前、浮き輪で空を飛んでいたと思うんですよね、出ないと空でいきなりよう、
そうですよね、
言わないと思うんですよ、うん、で釣りをする気満々だし恐竜が出てきても驚かないし、
そうなの
って言ってらっしゃるんですね。でそれに対して八貝さんは、おじいちゃんの1回しか飛べないっていうのも本当かどうかわからないですよねって自分で言ってらっしゃる。でしまっておいてエビオが大人になって開けてみたら飛べちゃった、ということが起こらないとは限らないです、
ね、
でおじいちゃんが限定するような言葉を選んだのは2人だけの秘密の旅、一晩の冒険という意味合いで言ったんじゃないかと思うんですよ、で自分で言ってらっしゃるそういう作者の方ですけども、読者にもそういうふうな思いを馳せるところに余裕を持たせているということですよね。で飛べるか飛べないかより、おじいちゃんとエビオが2人で交わした体験をエビオにしっかりと留めてほしい、覚えていてもらいたいという思いでおじいちゃんは言ったんだと思います、言ったんですじゃないんです、言ったんだと思いますおじいちゃんの気持ちになって言ってらっしゃるんですね、うん、面白いですよね。
本当ですね、共有した時間を本当に宝物のようにずっとずっと覚えておいてねっていうことだろうね。
そうです、その通りです、でね、牧野さんはそれに対して、おじいちゃんっていうのは特別な存在です、親じゃなくておじいちゃんですねっておっしゃったら、八貝さんはこのお話はお父さんとお母さんの手元を離れて初めての冒険みたいな部分があるんですよね、でその案内役がおじいちゃんなんです、いいですよね、
ナビゲーターが、
ね、でも子育てってちょっと親だったら行き詰まってしまうことがあるんですが、 こうおじいちゃんおばあちゃんが手を差し伸べて、うん、新しい展開が待っていることもありますよね、うん、
余裕があるからね。
そうなんです、うん、なのでもう随分助けてもらえたなって思うので、うんうん、もうね子育ては両親だけじゃなく、
そうです
よ、おじいちゃんおばあちゃんも手伝ってくれる、
うん、理想的ですよね、
のがね理想的だなって、うん、そういうふうなことも示唆しているんじゃないかなっておっしゃっています。
確かに余裕が生まれるよね、
はい、ね、おじいちゃんでもやりますよね、
やりますよ、ね、
でっかい魚
すごいギフトやね
本当に
絶対忘れないよね、
スーパーおじいちゃん、
いや本当にこんなおじいちゃんがいたら
本当ですねぜひお会いしたいですね、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
今回は吉田恵美さんに浮き輪猫を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。
守ってあげたいかな、 I'm flying I'm flying。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。満月の夜の素敵な大冒険でしたね。
そうですね。ファンさんは、はい、ファンタジー、ね、ファンタジー映画ってたくさんありますけど、
大好きですよ。
好きなファンタジー映画ってありますか？
ファンタジー映画ね、今思い出すのはネバーエンディングストーリー。
あ、
ずいぶん前です、はい、ファルコンっていうね。
そうですね、
空飛ぶ
ありましたね、
うん、大冒険
ねあれって
ずいぶん前ですよ。
原作はなんていう、
ありましたありました、
ね、
うん、今ド忘れしたけど、
モモって
モモ、うんうん、
でね、
ミハエルエンディア。
あ、そうですよね。あの本ね、今すごく流行っているらしいんです、うん、モモっていう、ね、
本屋さんで積まれてますよ
ね、
ええ、単行本になって。
あの本なかなか意味が深いっていうか、
思います、
ね、ああよかったなっていう話じゃないですよね。すごく奥の深い話、うんうんうん、で時間取られてしまう、
そう、
時間泥棒とかっていうのが出てきて、うん、でみんななんかせかせかするようになるですよ ね、でそうじゃなくてゆったりと今を楽しもうよっていうのがテーマになっていて、うん、ファルコンが出てきて、うん、映画はとっても楽しいんですけども、
原作はね
なかなか大人向けだし、うん、今のこの時代にホッとさせるような、
今必要なんちゃいますかね。
そうですよね、いいテーマを、さすが直感力優れているな、ま
あ、久しぶりに読んでみようかな。
そうなんです、だから、ね、私もこの浮き輪猫を読んで、うん、そのファルコンの出てくるのを、
うん、だって空飛んでるしね。
そうなんです、ふっと思い出しまして、でモモっていうのが今流行ってるよと聞いたので、あらすじちょっと当たってみた、本当に 2,3 日前に一心で死んで
リンクしますね。
ですね、
素晴らしいです、
はい、でもね、やっぱりファンタジーに浸れるような子供心を忘れてはいけないですし、こう夢を見るような気持ちも忘れないで、
心が豊かになりますよ。
そうですね、生きていたいな、もうせかせかして目先のことにとらわれているんじゃないよと、
ね、自分も心地よくいましょうよ。
そうですね、
はい、
ね、
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱、ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。